小沢敏夫、昔話へのご招待。
中村律子です。小沢敏夫、昔話へのご招待。全国各地で昔話大学を主催する昔話や伝説の研究者、小沢敏夫先生を迎えて、素敵な昔話の世界へとリスナーの皆さんをご招待します。小沢先生、よろしくお願いします。
どうぞよろしく。
先週は長年教師としてやってこられた小沢先生に、教師として見た若者の姿をテーマにお話ししていただきましたね、
うん、そうなんですよね。いろんな学生がいたからね。でもね、総じて言えることは、若い時代に学校サボったり勉強ができなかったりなんかした子も、みんな社会人だったら普通にやってるってことね。それは僕に言わせれば寝太郎が起きたっていうことでね、はい、ですからそういう意味ではね、大丈夫ですよ。若者みんな起きていきますよ、うん、ということを聞いてもらったわけ
さて、今週のテーマは、
今度はね、親の方に光を当ててみたいと思うのね、
はい、
例えば先週もお話ししたその学生たちがね、夜集まって勉強してると10時半にいつも電話かかってくるという親の話しましたけど、それはね、一人だけじゃないんですよ。そういう学生とっても多いんです。なぜか10時半なんだけどね、
親がちゃんと管理してるんですね。
そう、管理してる
んですよ。10時半に何してるか、
何してるかというね、それでね、僕はある時学生に聞いたのね。10時半に電話かけてきて、お母さん何聞くんだよって、
うん
ね、どういう質問するんだって言ったらね、
はい、
今日何食べたって聞くんです僕は笑っちゃったのね何食べたって幼稚園の子じゃないんだからね、
うん、
毒のものは食べないよねそれからね、今日学校行ったって聞くこともあるって大学ってのは3分の1学校行かなくてもいいようになってんですよ。
あ、そうなんですか。
そうよ、3分の2以上出席してればいいんですよ、
うん、
だから3分の1以下ならば、それは許容範囲なのよ、
うん、
ちゃんとそういうの決まってんですよ、
そうですか。
それは毎日行く必要はないんでね、それはね、今日学校行ったって聞くんだ、これだってまるっきり小学生じゃないですか
何食べた、学校行った、
ね、もう18歳超えてる若者たちだもんね、
うん、
僕はやっぱりね、それ親の方に問題あると思うね。それはつまり親の方が心配しすぎよね。もうちょっと信頼していいんじゃないですかね、大丈夫だよ、ちゃんとやるからっていうね。それがないと子供はいつまでたっても大人になりきれないでしょ
う。
いつも頼ってなきゃなんだよね。
うん、
そうやって食べたことから何から全部管理されてなければ安心して生きていけないっていうのは、これ一人前じゃないもんね。ところがですね、
はい、
ある男の学生が毎晩電話かけてくれるの嫌になってね、反抗して電話に出なかったって、そしたらね、5日か6日経った頃ね、ある朝明け方にね、5時半頃だそうだけどね、アパートの鉄の扉をね、ダンダンダンダンって叩く音がしたんだって、それでその彼はね、何事かと思って飛び出してって、ドアを開けたら目の前に父親と母親がね、どうしたっつって立ってたって言うんですよね。それで両方でどうしたになっちゃった、ね、笑い話だけどね。で聞いてみたら、親の方は5日も6日も電話に出ないもんだから、うん、息子の身に何かが起きたと思って、それで夜中車をね、5時間半走らせて走ってきたっちゃうんですよね。これもおかしいよね。僕はね、完全にこれ文明病だと思うんですよ。つまりさ、
はい、
毎晩電話をかけてくるっていうけど、電話があるということ自体も文明国家ですよね。だってつい30年40ぐらい前の日本は電話そんなになかったですよ。みんなに
呼び出してもらったりっていうこともありましたよね。
そうそう、
電話を持ってる家庭、
そうですよね、はい、持ってる家庭行ったりなんかした、そうじゃなくて、もうどの家にも電話があると、で学生のアパートにも電話があるっていう状態ね、文明国家ですよね、立派なね、そして車を持ってるっていうのも文明国家ですよね、昔は車にみんな持ってなかったわけ、車があるから5時間半かけて駆けつけたわけでしょ、
はい、
電話があるから毎晩かけて聞いてたわけね、要するに文明に侵されちゃってんだよね。でそういうことができるから余計な心配するわけよ。これもし両方なかった、電話もない自動車もないって言ったらさ、
はい、
ただ案じてるだけじゃないですか。どうしてるかな、元気だろうかなで済みますよね。で頼りのないことが元気な頼りとか言って、ね、
それですよね、頼りのないことが元気な頼り
って昔の人いいこと言ったですよね、
うん、
それは電話もない自動車もないからそういう言葉が出てきたわけね、
うん、
僕はそっちの方が自然だと思うんだよ。
まして今や携帯電話ですからね、いつでも電話に出られる、
もっと今はもっと進んでると思う、それが、でね、考えてみると30年ぐらい前かな、イギリスがね、少しこう 国が全体が傾いてきた時に、国力が終わった時に、日本ではしきりに文明病ということを言ったんですよ。イギリスは文明病にかかっていると、うん、で毎日新聞にもラジオにも話題になりました。その言葉が英国病とか文明病とかね、はい、言って。だけどこの頃文明病という言葉はほとんど聞かないよね、うん、日本中でそうじゃない、ほとんど聞かないね、
聞きませんね、
はい、なぜだろうかなって考えたんだけど、分かったのは全員が文明病にかかっちゃってるから、
もうそれが当たり
前になっちゃってるから、っていうことでしょう。
ね、でもその文明病に乗って当たり前のようにこう毎日電話で話をしたりするっていう、そういうことはあんまりいいことではないんでしょうかね。
僕はいいことじゃないと思うな。むしろさ、ある程度距離があってそれで案じてるという方がいいですよ。でそれは完全に支配だもん、完全に管理されてるわけ。僕はそれは子どもの自立を妨げると思う。子供のすごく良くないんじゃないですかね。
自立っていう言葉がそこに出てくるんですね。
そう、子供はね10歳を超えて 13、14、15、16歳になったらどうしても親から離れなきゃいけないわけじゃないですか、これは動物のもう本性だよね、はい、あらゆる動物が親から離れていくわけですね。人間は長くいる方だよね。動物によっては3ヶ月ぐらいで親から離れていく動物もあるそうですけども、人間は長いよね、十何年いて。でも離れなきゃならないわけですよ、でその時にね離れた方がいいんですよね、揺れ動きながらも離れた方がいい。それを今のあらゆる文明の機会があるもんだからピシャッと密着してられて、いつまでたってもくっついて歩いてる。だからこれから携帯がこういうふうに発達したら世界中どこにいても親と直接話せるでしょ。だから親の管理は世界中どこに行っても届くんじゃないですか。
そういえばでも社会人になっても毎日電話をしている親子っていうのを聞いたこともありますけれどもね、あの子供の方もそれを楽しみにしてるって。
そう、はい、もう子供の方もそうなっちゃってるわけですよ。要するに僕の言葉で言えば飼いならされちゃってる。それはね大人としては弱いと思うね、それが社会人になった時、ってことはもっと大きく言えば、日本の国全体がそういう大人になったら、日本の国力が弱くなるよね。この頃はですって大学の入学式にも親が来るってのは当たり前というね、それは全く今当たり前みたいですけどね、親だけじゃなくておじいちゃんおばあちゃんも来るそうですけどね。
すごい人数ですよね、
大学の方だから大変だって本当に、今やその父兄席が大変だって、数が、
保護者の席が
ですね、保護者席が大変だって、たくさん作んなきゃいけない、
楽しみでもある気持ちは分かりますけれどもね。
もちろんそうでしょうけどね、そうでしょうけど、でもねやっぱりもうこっから先はお前大人なんだよ、一人でやってきなよっていうのがどっかでなきゃね、それは成人式でしょう、まず
う、ね、
はっきりあるんだから成人式が。
そうですね、
それはねやらなきゃダメだよね。だからまあ大学入学式までは認めてやってもいいけど、卒業式までねついてきて、しかもおじいちゃんおばあちゃんついてきたらやりすぎだよね、密着しすぎてますよね。そういうのが個人のレベルだけじゃなくて国家全体がそういう風になって、それがもう当たり前になってくるってことは、社会に出てからの大人の力が弱いってことになりますよね。それはあっちこっちに影響すると思う。
そういう人は社会に出てからも、あの上司から管理されないと動けないっていう社会人になってしまうんでしょうね。
そう、これはいろんなことに影響してくると思いますね。僕はある男の学生だったんだけどね、入学した時にはいい成績で入った子だったんだけども、1年の終わり頃になってガクンと落ちちゃってね、学校へ出てくる意欲を失っちゃったんですよ、で変だなと思ってたのね。で大体ね1年の終わり頃って危ないんです、1年入った時はみんな喜んでるでしょ、で大学祭終わるでしょ、大学祭までとても張り切ってくるわけよね、秋にね。それが終わった時にねカッと虚脱感が来るみたいなんですね、それでガクンと起きちゃうって割と多いんです、それが大体1年のその頃か2年のその頃に起きるんですよ。でね、その男の学生は1年の終わりにそれが起きてね、で威力なくなったもんだから親に来てもらったんですね。それで僕と彼とお父さんとお母さんとで4人で話をして 2,3 分話しててね、僕はすぐ分かったの、原因がどこにあるか。僕がねその学生の方を向いていろいろ質問するとね、脇からお母さんが全部答えちゃうんですよ、本人が答える前に、全部脇から答えちゃう。だから彼は考えることもできないんですよ、答えることもできないんですよ、多分だからお母さんの方もいてね、僕は今彼に質問してんだから彼に答えさせてくださいって言ったわけ、そっち向いてはっきりと。だからお母さんもちろん 確かこれも学校の先生だったんだな、すぐ分かって、あ、申し訳ありませんとおっしゃったの。
うーん、
だけどダメ、3分ぐらいしたらまたデーっとわけから抑えが効かないわけ、お母さんはね、だから僕は冷たく言えば、お母さんは子供のことを愛してるから言ってるんだと自分じゃ思ってんだろうけど、本当に愛してるのは自分のことなんじゃないか、自分が満足したい。だからあの日きっとね、お母さん帰りはね、せいせいして帰ったと思うよ。
喋り尽くして
喋り尽くして僕に言いたいことだけ言って、で息子の方はもうこんなになっちゃってるわけ、完全に支配されてるんですね。ですからね、もう意思がないんですよ彼に。こんなのが大人になったら大変でしょ
う。
で僕は言ったのね、お前な、そのお母さんの影響が強すぎるから休みにうち帰るのやめろって言ったの、長い期間の休みね。それでね、やめたんですよ。その後、冬休みだったか春休みだったかちょっと覚えてないんだけど、春休みだったら、ね、帰るのやめたので、頑張っていたんですね。だけどダメなんです、次の長い休みにはね、もう我慢できなくなって帰っちゃった。母ちゃん恋しくて。
そうですか。
飼い慣らされてるから。
うーん、
で帰っちゃったんですね。それで戻ってきたらまたガクンと落ちてる。せっかくね、学校で仲間にと遊んで楽しくやって回復してきてたのにね、また1ヶ月半うち帰ってきたらお母さんにやり込められてたんでしょうね。ガクッと力なくして、大変だった。
横から口を出す親ということですかね。
うん、それはね、支配してんだよね。
あ、
こう考えなさい、ああ考えなさいで支配して、で息子が自分で考えようとしても考える暇ないんだ、こっちから答え言っちゃうから、だから自分で答えさせてくださいって言ったんだけどね、ダメだったね。でもね、そういう親多いよ。
そうですか。
多いよ。ほったらかしとけと思うんだけどね。
それがね、どれぐらいなのかっていうのはこう分かるのにこう難しいところがあるんでしょうけれどもね、
やっぱり大事なことは小学校高学年中学の初めだと思いますね、あの時期ね、一番こう敏感な時期でしょ、思春期でもあるしね。それで離れて聞かなければならないことを薄々感じてんだよね、だけど離れたくないんだよね、子供の方も、親にくっついてるのが安心だから楽だから、
うん、
でそういう時に親がね、またそうやって支配したらもうダメですよ。
その微妙なね、
そう
時期っていうのを見極めないといけないんです
ね。そうね、だからそういう意味ではあのシンデレラの物語なんていうのはね、とってもいいと思うね。子供の方のこと語ってんだけどさ、子供が綺麗になっちゃまた汚い方へ戻り、揺れてるじゃないですか。
3回舞踏会に行ってますね。
そう、舞踏会に行って
揺れてる。
シンデレラはね、はい、あれはだから子供の方の揺れを言ってるわけだけど、大人の方もね、それと一緒に揺れちゃダメなんだよね。大人の方はデンとしてないとね、
ブレないっていうこと
ですか。そう、ブレない。でその時に先生どうしてるかっていうと、まあそういうお母さんたちとね、随分いろんな話もせざるを得なかったんだけど、その時よく言ったのは、お母さん自身が自分の人生ちゃんとやってくださいっていうことをね、何か熱中するものを持ってくださいよっていうふうに言ったのね、子供に抱きついていくんじゃなくてね、何か努力することね、お花作りでもいいし、山登りでもいいし、コーラスするんでもいいし、だけど何か自分がするものを持ってくださいっていうことをよく言ったけどね。で子供にはね、私の人生だって一回きりの人生なんだから、ちゃんとやりたいよ、あんたはあんたでちゃんとやってよ、っていうね、その姿勢が出ないといつまでたってもダメじゃないですかっていうことよくお母さんとの話の中で言ったけどね。こういう例もあったな。お父さんはお医者さんだったんだ、でお母さんがまあ立派な方でね、 PTA の役員したりなんかね、それで高校生の男の子がいたのね。でその男の子がグレちゃったって言うんですよ。それでお母さん僕に相談に来たの。それでいろいろ聞いてみたらね、お家がすごい厳しいんですね。立派な子に育てようとしてるもんだから、第一門限がね、高校生の男の子の高校生なのに門限が8時だって言うんだよ、で僕はそれ絶対無理だって言ったの、高校生で男の子だったらね、11時だけいいですよって言ったら目丸くしてたけどさ、僕は門限なんかつけなくてもいいと僕は思うけどね、本当はもしつけるとしても11時だっていうふうに言った。で8時だってだね、当然遊びたいですよもっと、だから門限守れないっちゃうわけ。ところがね、厳しいお父さんで門限になったらピシッと閉めちゃうんですって、絶対入れないんだって。と子供はどうしても寝られないでしょ、寝るとこ求めて 2階に上がってくるって言うんだよね。外側からだよ、塀の上に乗っかって、で2階の窓から入ろうとする。でそれをまたお父さんが見つけて怒鳴りつけてね、追い返した。でどこ行って寝たのって言ったら、そのお母さんが言うのは分かりませんけど、友達のとこ行って寝たりなんかしたでしょって。そんなことやったら親子の間切れちゃうよって言った、そんなことやったら消えちゃう、門限の8時が大事なのか親子の関係が大事なのかって言って、僕はうんと強く言ったけどね、そのお母さんにね。でもね、亭主とよく話し合ったと思うのね、態度変わったんですよ。で父親も変わったみたいなのね、で門限やめたのね。そして門限やめると同時に監視をやめたんでしょうね。管理するなって言ったもんだから、そしたらガラッと変わったの、これは早かったよ。でお母さんはもう明るい顔して報告に来てくれて、これから私はもう好きなことやって遊びますわって言って、子供の管理やめたから。
いい方向に行きましたね。
いい方向行った、あれは。
真面目にやっているっていうだけがいいっていう
ことではないよね。
ですね、
うん、
親も子も。
親も子も、そうそうそう。ちょっとね、いい加減なところもあった方がいいんじゃないですか。その遊びの部分みたいなさ、で立派に育てようと思わない方がいいよ。
じゃあ立派な親じゃなくてもいいですね。
そうよそうよ、本当そうですよ。
なんかちょっと安心しました、
だってさ、今立派な親やってる親だって、若い頃調べたらきっとね、定期的に親騙したりなんかやってたに違いないのよ。そういう自分を思い出した方がいいよねそういう自分を思い出してくれるのが昔話なんだよね。
そうですよね、
昔話って変な子がいっぱい出てくるからさ、
先週は教師として見た若者の姿、そして今週は教師として見た親の姿をテーマに小澤先生にお話をしていただきました。2回の放送をまとめて先生。
そうね、はい、僕は自分がいい加減な人間だからそう思うのかもしれないけど、あんまり子供をね、気真面目で成績よく立派な子に育てようなんて親が思わない方がいい。子供はもみの木のように自分で自然に自分の人生作っていこうとみんな思ってるんだから、そこを信頼してね、待っててやってくれよっていうのが一番のまとめだな。
さて小澤先生、来週はどんなテーマで。
そうですね、はい、昔話の中にはね、怖い話っていっぱいあるんですよ、そういう怖い話をいくつかね紹介したいと思います。
楽しみにしています。
でまた子供ってね、怖い話好きなんだよね、
そうですよね、
そうだからこういうのをね覚えて子供に語ってくださったら親の人気上がると思うよ、
はい、親子でぜひ一緒にお楽しみください。
そうですね、
はい、小澤先生今日もどうもありがとうございました、はい、どうも。
小澤敏夫、昔話へのご招待。